祖父のところから南へ帰ってくると、ちょうど漢からの使者が到着したところであった。武帝の死と朝廷の即位等を報じて、方々当分の友好関係を。常に一年とは続いたことのない友好関係だったが、結ぶための平和の施設である。その使いとしてやってきたのが、図らずも李良の友、老妻の仁立生ら三人であった。その年の2月、武帝が報じてわずか8歳の大使、仏陵が位を継ぐや、異象によって侍中奉者問い、各校が大芝大将軍として祭りごとを助けることになった。各校は元李良と親しかったし、左将軍となった上官傑もまた陵の友であった。この二人の間に陵を呼び返そうとの相談が出来上がったのである。今度の使いにわざわざ陵の昔の友人が選ばれたのはそのためであった。前宇の前で使者の表向きの用が済むと盛んな酒宴が張られる。いつもは英律がそうした場合の接待役を引き受けるのだが、今度は李良の友が来た場合とて、彼も引っ張り出されて宴に連なった。仁立生は陵を見たが、郷土の大観連の並んでいる前で官に帰るとは言えない。席を隔てて李良を見ては目配せをし、しばしば己の頭冠を撫でて暗にその意を伝えようとした。陵はそれを見た。先方の伝えんとするところもほぼ察した。しかしいかなる仕草をもって答えるべきかを知らない。公式の宴が終わった後で、李良、英律らばかりが残って、牛首と幕儀とを持って官士をもてなした。その時、仁立生が陵に向かって言う。官では、今や大赦令が下り、万民は太平の人生を楽しんでいる。新帝はいまだ幼少のこととて、君が故宮たる隠し網、上官少宿が、主上を助けて天下のことを用いることとなったと。立政は英律をもって完全に個人になりきったものとみなして、事実それに違いなかったが、その前ではあからさまに陵に説くのをはばかった。ただ各校と上官傑との名を挙げて陵の心を引こうとしたのである。陵は黙して答えない。しばらく立政を熟視してから、斧が髪を撫でた。その髪も追決とて、すでに中国の風ではない。ややあって英律が服を変えるために座を退いた。初めて隔てのない調子で立政が陵のあざなを呼んだ。承継よ、多年の苦しみはいかばかりだったか。隠し網と上官少宿からよろしくとのことであったと。その二人の安否を問い返す陵のよそよそしい言葉におっかぶせるようにして、立政が再び言った。承継よ、帰ってくれ。風紀などは言うに足りぬではないか。どうか何も言わずに帰ってくれ。祖父のところから戻ったばかりのこととて、李良も友の切なる言葉に心が動かぬではない。しかし、考えてみるまでもなく、それはもはやどうにもならぬことであった。帰るのは安い。だが、また恥ずかしめを見るだけのことではないか。いかん。言葉半ばにして、英律が座に帰ってきた。二人は口をつぐんだ。会が参じて別れ去るとき、仁立生はさりげなく陵の傍らによると、訂正でついに帰るにいなき矢を今一度尋ねた。陵は頭を横に振った。上府再び恥ずかしめらるるあたわずと答えた。 その言葉がひどく元気のなかったのは、英律に聞こえることを恐れたためではない。